ご理解第40節重いものを覆っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤めするがよい。徳川家康という人は、この世を重い荷物を背負うて山坂を登るようなものと人生を見ています。世のほとんどの人はまさにその通りだと思っています。どんな重いものでも楽しくありがたく持って渡れる力を与えられる道を金光大臣は教えています。しかも人間が人間らしく生きる手立てを家業を勤め身につけていけるのです。その気になれば誰でもがいただけるのです。その気になれば誰でもがいただけれるのです。と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。その気になる、その気になるということが大切ですね。どうその気になるか、何をその気になるかということでしょうけれども、今朝はいただきますのが、我が心で我が身を救い助けよといただきました。これは教祖様のご理解にもあったように思います。我が心で我が身を救い助けよと、今朝いただきますその我が心というのは、普通は私の心という意味でしょうけれども、今朝の我が心は和らぎ喜ぶ我が心、この和らぎ喜ぶ我が心をもって我が身を救い助けよといただきました。その気になるというその気が、何にその気になるのか、それは和らぎ喜ぶ我が心を目指すということにその気になるということですね。このお道の、まあ願目というのでしょうか、包帯の、まあ何というのでしょうかね、あれは目当てというのでしょうか、それを天地駆けつけ生き神金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいとお示しくださったわけですけれども、まあ信心の要諦とも言われますが、その私どもがこのお道で目指すべきもの、またこれは拝む対象ともいたしたりいたしますけれども、中でもおかげは我が心にあり、もちろん生き神金光大臣様、教祖様の手続きをもって天地金の神様に一心に願う、これは願と書いてあります。確か三大金光様が願えと読まれたとお聞きしたことがありますが、願とありますから、まあ別の読み方をすれば天地金の神一心に願うと読めないこともないわけですね。それは神様が願っておられるのだと、また願えと読むと神様へ願いということにもなりますが、まあこれは双方神様が願われることであり、また私どもが願わねばならないことといただけば、まあ双方が願うものがそこに一つだと、それはおかげは我が心にありということだと、これは神様が私どもに願われることでもあり、私どもがまた神様に願わねばならないことでもあるということになりますね。それがこのおかげは我が心にあり、我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くということです。その私どもが和らいで、いついかなるどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、その心におかげが伴うてくるのだと、そのおかげは和らぎ喜ぶ我が心にありと、そして今月今日で頼めい それこそ今月今日で何を頼むのか、おかげをくださいと頼むのではない。まあもちろんおかげが欲しいからおかげをくださいと頼むわけですけれども、そのおかげが欲しいならば我が心になれよと、和らぎ喜ぶ我が心になれよと神様はおっしゃっておられるわけですから、おかげが欲しいならば和らぎ喜ぶ我が心になれよと。ですからそこでおかげが欲しいから和らぎ喜ぶ我が心になろうと精進努力するのが人間でありましょうね。ところが神様が与えたいのは、まあおかげは昔、今はどうかわかりませんが、グリコのおまけというのがありましたが、子供たちはそのおまけが、グリコのおまけが欲しくてグリコを買うわけですけれども、グリコの会社はおまけを子供にやりたいから売っているのではない。本体のグリコを買ってもらいたい。そしてそこには何か健康のもとになるものが入っているらしいですね。ですからその飴を食べて健康になってほしいというわけです。それでおまけをつけてやる。子供はおまけが欲しいから買おうとする。と、そのいわゆるおかげは我が心にありというそのおかげというものが、まあグリコのおまけのようなものではないでしょうかね。神様は人間氏子に和らぎ喜ぶ我が心になってほしい。これを求めてほしい。と願われるから、そこに、まあ、おかげというおまけをつけておられる。という、そんな感じがいたしますね。それで、私どもが目指すべき心、モタ魔法式は我が心とも教えてくださいますように、その和らぎ喜ぶ我が心を求めての一生、家業の業と言われて、その家業の中に、まあこれは日々の家業の中に、日常茶飯事の起きてくる事柄の中に、どういうことがあっても和らいでおれる心、喜んでおれること、その心を求めていく、その天地かけつけにはおかげは我が心にあり、と、これは我が心になったらおかげがあるというふうにいただけますけれども、師匠はそれをもっと、まあ優しくというのでしょうか、我が心になり得ずとも我が心になろうと精進努力するところに神様がおかげを授けてくださるものだと教えてくださいますね。いわば我が心になったから我が心にならなければということですね。我が心にならなければおかげはやらんというものではないと。神様が人間氏子に求めておられるものは、その和らぎ喜ぶ我が心を持つことですから、その和らぎ喜ぶ我が心を持とうと、どういう中にあっても、苦しいことの中にあっても、難儀だと思われるようなことの中にあっても、和らごう、喜ぼう、その和らぎ喜ぶ我が心をいただこう、持とうと精進努力するものの上には、それこそレンコンを食うてくださって、先を見てくださってですね、今はまだ我が心になり得ていなくとも、我が心を求めるところにあたかもできたかのようにして、神様がおかげを授けてくださるものだと、まあ、それが師匠の下での新人の稽古するものへの、まあ、これは一つの特典かもしれませんね。どこででもそういうものかどうかは分かりません。しかし師匠はそう教えてくださいますから、師匠の下で新人の稽古をしている者にとっては、我が心になり得ずとも我が心を求めていくという、そこに焦点を置いての新人精進である限り、神様がそれこそレンコンを食うてくださって、できずともできたかのごとくにしておかげを授けてくださる、 そういう働きがあるのだとおっしゃっておられましたね。いわば私どもがこの世で求めるもの、これは師匠もこの世でも求めるものは我が心だと、そしてまたこの世だけではない、あの世に行っても求め続けるもの、それが我が心だと、和らぎ喜ぶ我が心だとおっしゃっておられましたから、この我が心を求めてのまあ家業の業であるということにもなりましょうかね。この世には魂を磨きに来たのだと教えてくださる、まあそう合点をする。しかしではそのどういう心を磨くのか、どういうふうに魂を磨いていくのかと、それは我が心を我が心を磨いていくのだと、自らの中にある和らごうとする心、喜ぼうとする心、その和らぎ喜ぶ我が心をまあ磨けば玉のごとく光るとも言われるような、その我が心の光を光らせようとする、自らの中に和らぎ喜ぶ我が心を磨いていくということではないでしょうかね。しかしその我が心を我が心と唱えても我が心にはなりませんね。いかに天地かくつけをおかげは我が心にありというのを千遍万遍唱えても我が心にはなれません。でそれこそ具体的にやはり取り組みがいります、稽古がいります。でそのどうやったら和らぎ喜ぶ我が心をいただけれるか、我が心がいただきたい、それはただお金がいただきたい、宝石がいただきたいというようなものではないでしょうかね。お金がいただきたい、お金を欲しいと思ったからといってお金が集まってくるわけではありませんからね。お金が欲しいならやっぱり働かなくちゃいけない、いろいろな知恵も絞って神様のおかげもいただいて、それこそ働かなければならない、家業をしっかり務めねばならない、具体的に法度を講じなければならない、その和らぎ喜ぶ我が心をいただくためのもう一つの具体的な取り組み、より具体的にしたものが、教祖様が天地日月の心になること寛容なりと仰せられるこの天の心、地の心、日月の心を求めての精進ということになりますね。そこにその気にならなければならないということなのです。我が心をいただこうということにその気になる、ではどうしたら我が心になれるだろうか、より具体的な取り組みは何だろうか、それは天地日月の心だと、そこにその気になっての精進をしてくれよと、そこに我が心で我が身を救い助ける、そういうおかげもいただけれるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。